ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。さて、いつも通り、沼津市の市長応接室で収録した模様をお届けしていきます。ゆりしげ市長、今回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
随分収録としては間が空いたんですけれども、
はい、
お元気でしたか？
はい、おかげさまでバリバリに元気にやらせていただいてます、
はい、ちょっと今年は気温高めの状態が続いていたんで、朝晩の寒暖差がね、
うん、
激しいんですけど、
言われてみますとそうですよ ね。急に寒くなったっていうのもあるんですけどね。
そうですね、
はい、でも昼間は今日みたいにですね、すごい暑いっていうような状況ですよね、はい、
我々ちょっと今汗ばみながら収録してますもんね、
はい、ただ私が暑苦しいっていうだけだと思いますけど、い
や私もなんかちょっと汗かきながらやってますけれども
そうですか、緊張してます？
もう毎回緊張しておりますので、
私が緊張してます。
みんなで緊張して緊張感漂った空気感で、はい、いつもやってますけれども、
本当
だんだんね収録していくと緊張がほぐれていくんですよね。
そうですね、まだエンジンがかかってないですね。
徐々にかけてきますから、
はい、
よろしくお願いします。さて、今回のゲストは沼津市の辺田地区で農業を営んでいる長崎俊介さんをお迎えしてお話を伺います。長崎さんには沼津への移住のきっかけや農業に対する思い、またこだわりの野菜作りなどについてお話伺っていきます。ということで、今日は長崎俊介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか、ラジオ収録っていうのは？
そうですね、とっても緊張しますね。
緊張しますか？
はい。
しかも市長の目の前でお話しするっていうのはやっぱなかなかないですもんね。
そうですね、なかなかある機会じゃないですね。
噛みついたりしないから
、
緊張しないでください。
エンジンかかってくると噛みつくかもしれません、
ね、いや気をつけておか
ない大丈夫です、
はい、楽しくやりましょう、はい、よろしくお願いします。さて、早速ですけれども、まず長崎さんがここ沼津にまあお越しになった理由とか背景などについて伺っていきたいと思いますので、うん、
はい、
市長、質問お願いします。
そうですね、長崎さんはね、平成28年の4月に、まあ、神奈川県の秦野市から沼津市の辺田地区へ移住されました、
はい、
で農業を始められたということは聞いているところなんですが、はい、まずですね、移住のきっかけ、そしてどうして辺田を移住先にも決めたのか、そのあたりのことをですね、先にお話しいただければと思います。よろしくお願いします。
あ、はい、私は以前北海道で土木の施工管理についておりまして、
お
その時に、うん、現場の一つにちょっと電波が圏外なことはもちろん、
はい、
外界から閉ざされたような雪深いダム の現場がありまして、私はそんな自然の中で夜勤担当として現場で作業してました。
ああ、そうなんだ。
大変でしたね。
そうですね、なかなか大変なところ。その時に、まあ、夜勤担当なもんで、真っ暗なところで、
うん、
やっぱ自然に囲まれて、
うん、
そこで工事用ライトに照らされながら雪がちらちらちらちら降ってるんですけど、
そうですね、
そういう時には自分のことについてすごいいろいろ考えたんですよね。そこで自分はどんな風に生きていきたいのかっていうのを考えるのがまた なんていうか止まんなくなっちゃってで、そんな時思い出したのが、小さい頃に自分の祖父のだいたい40アールほどの田んぼで収穫作業やみかん山の同じ収穫作業とかもやってたんで、それをやっぱ思い出してたんですよね、
はい、
で当時はカマキリとかカエルなどそういったものを見つけてそっちに気を取られてたんですけど、
うん、楽しいですもんね
そうです、ついついで、そういう時に休憩する時間の時には、
うん、
昼食やおやつの時間などがとても楽しかった思い出がありました。
はい、
はい、でそんなことを考えているといつしか農家も楽しめる飲食店をやりたいなと思い出していました。
なるほどね、
そういう思いがあったわけですね、
は
い、
そうですね、ただ自分には飲食を仕事を経験は全くなかったので、
うんうんうん、
そういうのは現場でしっかりと経験しようと思って、はい、施工管理を大体3年半勤めた後に、横浜の赤レンガにある
赤レンガ、
はい、イタリアンオーガニックレストランに就職しました。
すごい思いがあって、
は
い、
そうですね、
直に
ですね、
しかもオーガニックですよ
ね、
なるほど。
これでも一から勉強したんですよね。
そうですね、うん、もう本当に調理経験が全くなかったんで、
はいはい、
だそこでは本当に初心者は私にも包丁の持ち方から、はあ、教えていただいて、
はい、
食材も1年を通していろんな種類のものに触れることができました。
うーん、
でまた先輩には本場のイタリアで学んできた方もおられて、うん、話を聞くだけでも、うん、本当に多くのことを学ばせていただきました。
うん、
そしてレストランで勤務していくうちに徐々に自分のレストランについてより具体的な絵が描けるようになってきました。
はい、その絵っていうのはどういう、
その何より重視したのが海の近くであるっていうことですね。
はい、
海町で海産物だけでなく自分の野菜も利用した飲食店っていうものが強く思い描きまして、
はい
はい、それをまた考え出すととっても自分の中でワクワクしてしまって、
うん、
それなら、うん、いっそ自分の知らない土地で、うん、一からそういったことを始めたいなと思いました。
すごいチャレンジャーですね。
まだレストランに在職していたんですけれども、うん、自分の中で農業をすることは待ちきれなくなってしまって、うん、当時都内で開催された農業フェスというイベントに参加しました。う
ん、はいはい、
そこで何かこう決めたもの出会ったものがあったわけですか。
そうですね、うん、そこで静岡県で収納するっていうことを決めましたね。
ありがたいです、
はいはい、でそこでどのようにしたら静岡県で収納できるのかっていうことを教えてもいただきました、う
んはい、
そしてレストランでその後2年ほど勤務した後に、うん、静岡県庁からご紹介いただいた、
はい、
富士宮の師匠のもとに1年間農業研修生として受け入れてもらいました。
師匠がいらっしゃったわけです
ね。そうですね、
これもオーガニックですか。
あ、そうですね、
あ、
はい、
富士宮ですか。
はい、
私も有名な方知ってらっしゃるんですけど。
ああ、そうなんですか。
結構頑張ってらっしゃる方、富士宮多いんですよね。
ああ、そうですね、富士宮は、はいはい、オーガニックというか、はいはい、農薬でやられ
る女優さんもいるし。
そうですね、
はい、環境恵まれてますもんね。
そうですよね、
はい、近くで、
はい、
でどれぐらいのお野菜を栽培してきたんですか。
そうですね、そこで年間300種類ほどの野菜の栽培に関わって
ます。すごいですね。
これってすごい数字ですよね。ね、簡単なことではないです
よ、ね。一つ一つ違いますからね。
そうですね。やっぱその日巻いていくやつとかメモしていて、パソコンにこうバーッと連ねてったんですけど、300種類ってここでは書いたんですけど、もっとあって、途中でちょっと自分自身があれこれ書いたかなんか分かんなくなってあれだったんですけど、
実際は300以上の、
そうですね、
野菜を栽培された、
うん、はい、
でもその中でもやっぱりこれからのことも考えなきゃいけなかったわけですよね。
そうですね、
素晴らしい。
で、研修中は週1日休みがありましたんで、
はい、
朝から晩まで旬の先を探していました。あ、
うんうんうん、勉強もしながら旬の先も探す、
はい、
大変ですね。俺もね、
やっぱり同時進行で行かないとなかなか、
なるほどね、
はい、
生かす場所がないとこなんですね。
そうですね、はい、
はい、
なんかこう希望みたいなところは、
あ、そうですね、うん、やっぱり自分が収納するとこは、うん、海沿いで、
はい、
なおかつ首都圏側にあるのがどこかなと思ったら、うん、富士宮よりも東側の、
うん、
沼津、
うん、
伊豆地域だなと、
うん、なるほど、
はい、
はい、なるほど、
うん、
で地図を片手に海からどれほど距離か、
はい、
とかどれだけの耕作放棄地があるのかなどを調べていきました、
うん、はい。
ただ現状を外からただ見に行って、うん、地域の畑事情がわからないっていうことはありますので、
うん、
現地で農作業されている方には必ず現状をどういう風なのかな、
はい、
畑で作られてるのかなとか、そういうことは必ず聞くようにしてましたね、うん、
あ、なるほどね。
で、うん、その中で候補地に上がったところが数箇所あって、
はい、
他のとこでもいろんな協力いただいたんですけども、
うんうん、
それでも行くたびに現地で一番声をかけてくださったのがヘダでした。
そうでしたか、
それがヘダとの出会いになったわけですね。
そうですね、
ヘダの住民に本当に心から感謝申し上げます。
そうですね、
ありがたいです、
はい、ね、いい方たちといい土地と巡り合ったわけです、
ね、そうですね、
そうですね、本当に、その枝に海もあって、
うん、
耕作放棄地もあって、
うん、
それから住む人も暖かい、
ありがたいですね、
ここだなと、
そうですか、
選んだ
決めたと、いうことですね。 素晴らしい物語を、ね、語っていただきましたけど、
まあ、そんな枝からのラブコールもあって、
はい、
枝に住むことになったわけですけれども、
はい、
そこからが気になるところですね。
そうですね、まあ、移住されたわけですよね。
はい、
そうですね。そうするとですね、枝に移住されてからですね、はい、まあ、率直な感想などを教えてもらいたいんですけどね、またあの移住された方から見た沼津、まあ、枝の、ね、魅力など何か感じられていることがありましたらね、そのあたり教えていただけますか。
はい、はい、日頃から思うことは、
はい、
まず枝の人は本当に親切な人ばかりだな
っていう。確かに、はい、
そうですね、
はい、本当にそうです。
枝に移住してすぐに国の重要文化財である松代邸、そこであの茶婚式っていうのをしていただいて、私たち夫婦を本当にあの歓迎してくださってるんだなっていうのを強く思いました、
は
い、
なるほど、茶婚式っていうのがあるんですね。
ああ、そうですね。私もちょっとそれをやっていただくまでは全く知らなくて、
お茶でお祝いするってことなんですか。
そうですね、お茶であの地域の方とあのお茶を飲んで、うん、まあまあ、お披露目会に近い形ですけども。
茶婚式っていうのはね、
初めて知りました。
はい、
はい、
その他いかがでしょう。
あ、それから当時住んでいた家の、うん、改修を手伝っていただいたり、それからあの自分のもともと民宿をやっていたお宅なんですけども、
はい、
屋外に岩盤浴場がありまして、そこにあのお風呂あの入なんだ入りに来てくれていいよっていうふうに言っていただいて、誘ってくださって本当にあの自分たちは入れていただいたり。
あ、そうですか、
はい、それからもう本当に皆さんにはお世話になってばかりですね。
いいとこですよね。
本当にありがたいことにも、はい、皆さんいろいろ手伝っていろいろ声かけてくださって本当にありがたいことばかりです。
そうでしたか、はい、こちらも嬉しくなっちゃいます、
ね、あの長崎さんご自身もねやっぱりいろいろやってもらってるから、
はい、
なんかこうお返ししなきゃみたいな思いも。
そうですね、やっぱりそういうのはいろいろしていたくて、やっぱりただそれであの自分は
うん、
引っ越してきてから移住してから本当にすぐだったもので、
はい、
なかなか返せるものがないので、もうそのまま、すいません、ちょっともうこれだけものすごいものをいただいても返せるものがありませんっていうふうには返すんですけども、
はい、
そういった時にあの枝の方はあのいいんだよって、今回のことは今すぐ返さなくても、うん、今後自分と同じように後から来る人に返してあげてくださいっていうふうにおっしゃられて、
素晴らしい話だな。いやいやいやいやいや、
やっぱ枝の皆さん、
地域性というかね、
はい、
人の輪っていうのはね、命の大切にする地域ですからね。
そうですね、本当に、
はい、
その他にも枝の良さがありますよね、
はい、そうですね、枝の景色の特色として、
うん、
自分が借りている畑の中でも、
はい、
山側にある畑なんですけども、そこは今日みたいにこうスカッと晴れた日には眺望が素晴らしいものがありますね。
そうか、
やっぱり枝は山に囲まれているので、うん、山の間から海がスッと見えるんですけど、
そうですね、
そういうのはやっぱり上からなんていうか畑から見てるとき、ああここでしか本当に味わえない景色だなっていうのは、うん、はい、すごい感じますね、
爽快ですよね。
そうですね、
ちょうど今の季節なんかは空気がだんだんね、
そうですね、
澄んでくるので、は
い、もう朝がすごい綺麗に、
富士山も綺麗なんですよ。
そうですね、
枝から見る富士山ね、
はい、ちょうど海越しに、
はい、
海を越えたところに富士山があるなっていうのは、
そうですよね、
本当に西伊豆からですよね、見
るのは。はい、沼津にとっての宝だもんですからね、駿河湾越しの富士山ってことね、
はい、本当に宝ですね、
はい、
絶景です。まだまだあります、枝のいいところ。
そうですね、
はい、
枝は他にもいろんなものが埋没している資源とっても多いように感じまして、
はい、
夏にはいろんな場所でホタルが飛んでますし、冬には橘という柑橘がなって、
はい、枝橘ですね、
はい、
はい、
それが橘は枝が日本の北限の自生地で、はい、っていうことも枝に移住してからやっぱ知りたいことでしたし、
はい、
今現在自分が畑の土作り利用している高橋ガニの殻、
はい、
とあと枝塩も、枝しかありませんけど、
はい、
その枝塩をたくさん入れる灰、あと その山の落ち葉等もやっぱ埋もれている資源の一つですね。
なるほど、
はい、本当に例を挙げればキリがないほどすごいものがたくさんあるなと、はい、私もこう下にある多くある素晴らしい文化、資源を広める一助になれればなと今考えております。
オーガニックを、ね、やるっていう意味では本当にこういう材料っていうのがすごく役に立ちますよね。
そうですね、やっぱり、はい、
土壌改良なんかでもね、はい、よく、はい、まあ、人工的なものよりもね、こう自然なものがいいですよね、
は
い、
そうですね、そうですね、やっぱりオーガニックでは、
はい、はい、なるほど。
コースト FM は結構ね、もちろんこの放送エリアでお聞きのリスナーさんもいらっしゃいますけれども、
うん、
最近インターネットサイマルラジオ放送を使って、はい、結構ね首都圏とか、うん、あるいは名古屋大阪などで聞いていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますので、
うん、
今のお話聞いてね、ちょっと移住してみようかなっていう方が一、
はい、
人でも二人でも増えてくださるといいなぁなんてね。
いいですね。
思いますね、市長ね。
定住人口の確保非常に重要ですからね、まあ、関係人口交流人口でもいいんですけどね、うんうんうんうん、興味を持っていただける機会になったと思います、
は
い
ね、
本当にありがたいですね。
沼津っていう町は比較的首都圏からも近いですし、
う
ん、
そうですね、
東京方面のアクセスも非常にいいですし、はい、一方で名古屋大阪方面も新幹線、うん、電車ありますからね、
はい、そうなんです。
非常に利便性の高い場所ですから、
特に沼津の場合は、首都圏の週末リゾートということを言ってですね、まあ、いろいろと PR させてもらいます、はい、もう辺田地区なんてですね、うん、本当に最高の場所です ね、はい、
特にその辺田っていうのはいろんな資源があって景色もいい場所なんですけれども、うん、今週ここまでにさせていただいて、
はい、
次回は長崎さんがお作りになっているお野菜について詳しくお話を伺っていきたいと思いますので、
あ、いいですね、
今週ちょっとお話盛り上がっちゃったんで、はい、前半ここまでということにさせていただきます、
はい、
来週より具体的なお野菜のお話続けていきたいと思いますので、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
長崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。